国策の成功率を上げる30の方法。その1、メールが別の電話番号も知らない状態で国策が作れたはず。国策は勇気があればいつでもできます。年齢制限、場所の制限もありません。しかし勇気があって国策ができても必ず成功することはありません。国策する前が重要です。いかに相手とコミュニケーションして仲を深めておくかです。ところであなたは少なくともメールアドレスと電話番号を知っていますか？もしメールアドレスと電話番号を知らないままならただの友人関係で終わる可能性が高い状態です。少なくともメールアドレスと電話番号も知らないのにいきなり告白をしても返事は目に見えています。ごめんなさいと即答されることでしょう。まずメールアドレスと電話番号を入手しましょう。メールアドレスと電話番号の入手は仲を深めるための入口です。親密な人もしくは親密になりたいと思った人に教えようとします。最初の突破口は教えてもらえるくらいまで仲を深めておくことです。ある程度まで仲が深めればメールアドレスと電話番号は自然に教えてもらえます。相手にとって貴重な友人の人になった証拠です。メールアドレスと電話番号も知ってようやくスタート地点に立つことができるのです。メールアドレスと電話番号も入手して十分なコミュニケーションを取っておく。国策の成功率を上げる30の方法。その2、年内で必死になってはいけない。少なくともハートを読めようとするとき必死になるのはよくありません。必死になると怖いです。何が何でも手に入れようとする必殺は自然と外に現れます。目くじらなし、嫌なし、目つきが悪くなります。関係を深めようとすることも少し乱暴になります。手首を掴んで胸に振り回したり、相手の気持ちを無視した棒に直して引っ張り回したりしようとします。その様子は相手から怖がられて逆に嫌われてしまうのです。単なる怖い人です。怖い人からは逃げたくなります。警察を呼ばれてしまうかもしれません。恋愛は必死になるのではありません。本気になるのです。いかに愛する気持ちを伝えられるかに本気になります。本気で相手のことを好きなら、純粋ではなく愛者になります。本当に相手の気持ちを考えているからです。それが本気です。本気になると自然と目つきが良くなります。訴えるような目つきになります。好きな人の幸せについて考えるようになるため目が優しくなります。相手が喜びそうなことや愛がどんどん膨らんできます。話したという勇気も出てきます。好きな人の告白する思いも出てきます。あらゆる勇気や行動力は本気さから出てくるんです。恋愛は必死になるのではなく本気になる。国策の成功率を上げる30の方法。その3、国策の時に警報を使うと本気が騒ぎやすい。国策する直前の判定はおそらくかなり親しい関係になっていることでしょう。親しい関係ですから、国策をするときついパニック状になってしまいやすい。付き合ってよ。好きなんだよな。これからもずっと一緒にいようよ。さらにということもできますが、このことを聞いて直感的なのはどう感じましたか？どことなくきちんと気持ちが伝わってこないなと思ったのではないでしょうか？せっかく大事なことが仮に印象になっていますね。いわゆる問題ではない。気持ちを伝えられるから問題です。では、どうすれば気持ちが伝わりやすくなるのでしょうか？丁寧な言葉遣いを心がければいいのです。どんなに親しい関係でも大事な場面では敬語を使うのがポイントです。国策の時は敬語を使ってみましょう。好きです。付き合ってくださいか。前から好きでした。付き合ってください。お願いします。これからもずっと一緒にいてください。少し堅苦しいですが、本気が伝わりやすくなりますね。しかし、関係の間で急に敬語を使われると引き締まった印象になります。日本語に敬語があって本当に良かった。あなたは気持ちを伝えやすくなる。国策の時に本気でやることを伝えやすくなるのです。しかし、関係でも国策の時はあえて敬語を使う。国策の成功率を上げる30の方法。その4、ライフを強調するのは国策の損。ある生が次のような言葉をかけられました。どちらの方がより気持ちが伝わってきますか？直感に従って素直に感じてみましょう。1、付き合ってください。2、好きです。付き合ってください。率直に印象を感じたのは2番目ではないでしょうか？なぜドキッとしたのかというと、付き合ってくださいという前に好きになるからです。当たり前のことと思いますが、告白をするときに一番大切なのはライフを強調することです。いきなり付き合ってくださいと告白をするのではなく、好きであることを伝えることが大切です。さて、これだけではありません。このライフをもう少し強調するとさらに国策の成功率は上がります。2つ目の質問です。次のどちらの方がより気持ちが伝わってきますか？1、好きです。付き合ってください。2、めちゃめちゃ好きです。付き合ってください。どちらの方が気持ちが伝わってきましたか？素直に気持ちが伝わってきたのはおそらく2番目のめちゃめちゃ好きです。付き合ってくださいでしょう。大好きでたまらないことを伝えた上で付き合ってほしいと伝えれば相手も納得しやすくなります。ただ、付き合うより好きを強調して伝えるのです。ライフをさらに強調して国策の成功率を上げましょう。ライフを強調して付き合ってほしいと伝える。国策の成功率を上げる30の方法。その後、昼間に告白すると調べやすい。告白は薄暗い場所や時間帯を狙い。ただ、闇雲に告白をするのではない。どうせ告白をするなら薄暗いところがおすすめです。そうなるような特徴場所を選びましょう。薄暗いというのは幻想的な雰囲気がありますね。グラデーションが存在するからです。薄暗い場所はグラデーションがたくさん存在しています。色の濃淡な中に目指して空間に置いているとそこにいる人の気持ちを変化しやすくなります。国策の成功率を少しでも上げるために薄暗い場所を活用しましょう。明るすぎると調べます。昼間は明るすぎるのです。もちろん、手は痛いわけではありませんが、落ち着いた雰囲気を出しにくい。周りが明るすぎるとかえって雰囲気が違ってしまうのです。真っ暗だと怖くなります。暗い中で告白をすると、なんとなく暗い雰囲気になりやすい。ちょうど今夕方です。例えば、夕方の方では代表的なシチュエーションです。夕方の公園も悪くありません。夕日に出された最後の光が幻想的な空間を作ります。ロマンチックな空間で好きです。付き合ってくださいと言われると気持ちが緩んでいいよと言ってしまうのです。国策のタイミングは薄暗い夕方を狙う。国策の成功率を上げる30の方法。その6、国策のことに WH を含めると成功しやすい。国策のとき WH というキーワードを含めましょう。一緒にもしくは2人でという意味です。もしくはそうした意味を込めたニュアンスを含めるのです。例えば、映画を見に行こうよと誘うより一緒に映画を見に行こうよと誘った方が印象が良くてドキドキしますね。スナック菓子を座りするとき食べてみようというより一緒に食べようよというような感じないですね。なぜ WH を強調するとドキドキするのか。それは付き合うイメージを連想させるからです。WH になると2人で一緒になる行動する印象が強くなります。前向きな気持ちがより伝わりやすくなるのです。告白するときも必ず WH を強調しましょう。2人で一緒に未来を吸っていく意味を強調する方が心に響きやすくなります。いつまでも一緒にいたい。一緒になろう。2人の将来を強調すれば国策の成功率は上がるのです。WH を含めて告白する。国策の成功率を上げる30の方法。その7、少し大げさな表現を含めた方が告白には良い。応援の場合は心を動かすキーワードです。他に人がたくさんいると思っても世界であなたしかいませんと言われると無理はありません。ですが一人しかない。告白をするときは応援の場合を含めて告白しましょう。世界であなたしかいません。あなただけお会いします。あなただけでは十分です。大げさに聞こえますがこれでいいのです。告白は大げさな表現を含めることを成功率に上がります。いわゆる価値になって考えてみましょう。世界であなたしかいませんと言われると本当かとやはり嬉しいものです。普通こんな大げさな表現は日常会話で登場しません。しかし今度の人が人生で以上は言われてみたいと思っています。あなたが言うのです。そういう大胆な発言をしてくれることにやはり大きな感じられます。この人は違うと思わせることです。心を動かすキーワードを含めて告白の成功率を上げましょう。応援の場合を強調して告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その8、告白で以上断られても社交辞令だと考える。以上告白をして断なぜか多くの人が一回断られるぐらいで朝に諦めてしまいます。続く思うのですが、そんなルールはありません。しかし、国策で一回断られれば、二度とチャンスがないような雰囲気が一般的になっていて残念です。人に対して一生に一度しか告白してはいけないというルールはありません。まずそこに気づきましょう。人に対して何度も告白しているのです。恋愛のチャンスはたくさんのことに気づくはずです。そもそも国策で最初に断っているのは社交辞令です。相手はあなたの気持ちが本気かどうか確かめているのです。告白をして本気かどうかわからないから、とりあえずごめんなさいと言います。それは断っているというより試しているというレベルです。相手が断りました。諦めますと言えば何だ。そんな程度だったので、断ってよかったと思います。愛する気持ちが小さいことがわかるのです。試されています。断られてから勝負です。断られてからも正義の態度を変えず恋を再生しましょう。しばらく間が置いてから国策を繰り返すことでようやくこの人の気持ちは大きく変わります。愛する気持ちが大きい様子が伝わってきます。国策で一度断られたからやめないでください。断られたから困難です。国策で相手に一度断られたからやめるのはやめる。国策の成功率を上げる30の方法。その9、バレンタインデーに告白する勇気のない人が上手に告白すること。日本にはバレンタインデーがあります。今回はローマの際、バレンタインが受賞した記念日にします。日本では女性が男性の愛を告白できるとしてチョコレートを渡す人を奪われていることが多いようです。商業的な嫌味の方が強くなってしまいました。しかし、これは相談人ではありません。素直に好きです。本命とですと嫌いのですが、現実ではなかなか難しいものです。好きな商業の前にすると恥ずかしくていいくらいです。むしろ恥ずかしいからこそ逆に強がって、いいとこですと言って渡すこともあります。その気持ちはわかります。好きな商品を言えず、時は逆のことを言ってしまう。バレンタインデーというイベントがあっても、なかなかうまく利用できないのです。いい方法があります。バレンタインデーに告白する勇気のない人は、まず手首のチョコレートを吸いましょう。この時、あえて、リコの本命とも言わなくていいです。もし、聞かれたら、手首からのお楽しみという意味合いで返事をしておきましょう。さて、封を渡すのはチョコレートです。 プレゼントのチョコレートは初めから出来上がっているものではなく、手作りにするのがポイントです。出来上がったチョコレートを箱に入れて包装するとき、箱の中にちょっと手紙を入れておきます。手紙は記憶から書いている思いを綴っておきます。普段は恥ずかしくて言えないことでも、手紙を使えば伝えることができます。手作りという点もプラスにかかります。わざわざ手間をかけて作っている様子から会場が騒ぎやすくなるからです。せっかくもらったチョコレートですから悪いはしません。手作りといい手紙といいプレゼントといい相手は嬉しい気持ちでいっぱいになることでしょう。甘いチョコレートを食べながら手紙を読めば相手の気持ちも緩みに違いません。その結果、バレンタインの特産も売りやすくなるのです。箱の中に手作りのチョコと特産の手紙を入れておく。国産の成功率を上げる30の方法。その10、1年の中で最も国産の成功率の高い人は、1年の中で国産の成功率の高い人があります。相手の誕生日です。誕生日は国産の成功率何となります。もし好きな人の誕生日がしたいなら、ぜひ誕生日をやって告白しましょう。なぜ誕生日に国産の成功率になるのでしょうか。人間の心臓心理が関係しています。誕生日といえば誰にとっても喜ばしい日ですね。誕生日を祝う人もいるようですが、やはり若い人には嬉しい記念日の代表です。無条件でテンションが高くなります。誕生日は素晴らしい一日にしたい。悲しくないことのない一日にしたい。記念に残る日にしたい。その心持ちの時に告白されるとどうでしょう。良い一日にしたい前提があるため、告白の返事もできるだけ良い返事をしたいと考えます。その結果、告白を受けて参りますのです。相手の記念に残るようになって告白するのです。成功率を上げる風としてぜひご活用ください。好きな人の誕生日に告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その11、ここだけの話。告白でのインプレッションの状況とタイミング。1年の中で最も告白の成功率が高くなるのは好きな人の誕生日です。誕生日は誰もが良い一日にしたい心理が働きます。相手の記念が良くなる日ですから、告白をした時に大手が上がりやすくなるのです。さて、本題はここからです。ただ、でさえ誕生日の告白は成功率が高いのですが、実はさらに成功率を上げる秘密が多くなります。誕生日プレゼントをあげた直後に告白するのです。お誕生日おめでとう。これ、プレゼント。誕生日の日は相手の記念がいいのですが、誕生日プレゼントをもらうとさらに記念が良くなります。しかも、プレゼントを受け取った直後、特殊な人間の心理が働きます。もらって申し訳ないな。俺に何かしてやりたいな。同じ人の感情が働くのです。この状況とこのタイミングで告白されると、もっと言いにくい。これは反則技と言っていいかもしれません。聞きます。よほどのことがない限り断られることはありません。ずるいと言われよう、反則と言われようが結構です。あなたの声を同時にさせるため、どんな手段でも使いましょう。ちなみに、この話は他の人には内緒にしましょう。他の人も同じ手段を使われると先を押されてしまう可能性があります。ハッピーライフスタイルの内容の文章から、国産の成功率を上げる30の方法。その12、人は自分の好きな人について尋ねてくる人を好きになる。あなたに興味があります。あなたのことをもっと知りたいです。好きな人に対しては誰でもそう思いますね。しかし好きな人の前では言いにくいことです。思っているけどなかなかそれと言えないわけです。いい案があります。好きな人に決めてもらうとっておきの質問です。どんな相手の人が好きと尋ねてみましょう。国産するのになってもこういう可愛い質問ができますね。この質問を受けてどう感じますか。なぜそんなことを聞くのかな。もしかして自分のことが好きなのかな。自分に興味を抱いていることが感じられますね。あなたに興味があります。あなたのことをもっと知りたいということを伝えることができるようになります。あなたに興味を抱いていると感じてしまう。人は自分の好きな人について尋ねてくる人を好きになります。会話の中で調子に乗った時とどんな相手の人が好きと尋ねてみましょう。好きな人にどんな相手の国産の成功率を上げる30の方法。その13、声が聞きたいという理由だけで電話をしてもいい。好きな人に電話をするときはどのような時ですか。よくある用事は暇だから、いや、なんとなくです。暇だから電話した。なんとなく電話した。よく耳にすることですが、あまりよくありません。暇、いや、なんとなくという理由で電話をすると、相手は暇潰しの対象になっているように感じられるからです。軽く触れているような印象を受けます。状況によっては、なお冷めることが悪くなることがあるでしょう。だからとはいえ、好きな人に用事があって電話をすることもそうなるものではありません。用事があるときだって電話をするなら電話回数は考えます。では、こういうときどのような理由で電話をすればいいのか。声が聞きたいというのは、こういうことをして交わされることが多いことですね。相手が感じられることは意図的にしたのです。相手も自分が必要とされていることが感じられるので悪い気はしません。好きですと直接伝えているわけではありませんが、あなたのことが好きなんですと伝えることができるのです。声が聞きたいからという理由で電話する。国産の成功率を上げる30の方法。その14、一人では生きにくいという理由をつければデートに誘いやすくなる。相手をデートに誘い出すのは勇気が必要です。勇気が必要です。それなりの関係であれば、おそらく断られることでしょう。二人で行動するのは、彼の親密な関係になってからでないと難しい。しかし、上手にデートに誘い出す方法があります。一人では生きにくいという理由をつけるのです。例えば、次のような言葉はどうでしょうか。気になるレストランがあるけど、一人だと言いたいから一緒に来てほしい。電話だけに対応するのがあるんだけど、一人だと言いたいから一緒に来てほしい。何がデートに誘い出何に困らないするだけでなく、多少面にも必要です。本当に困っている状況を見せながら、心を込めてお願いをするのがポイントです。本当に困っている様子が伝われば、相手も知らないと思い、納得させることができます。一人では言い張りにくいことを言い張りにすれば、相手も納得してもらいます。好きな人と一緒に行動するチャンスを得ることができるのです。寂しいなりは恥ずかしいことではありません。寂しいなりほど恋のチャンスに恵まれています。一人では言いにくいという理由をつけて、デートに誘う。国産の成功率を上げる30の方法。その15、相手に大きな変化が訪れる瞬間は国産のチャンス。大きな変化は人生にはするものです。大きな変化を受け入れることないと臨場して国産をすれば成功率が上がります。相手に大きな変化が訪れる代表的なタイミングは3つあります。1、引っ越しは大きな環境の変化が訪れます。大きな変化を受け入れる準備ができています。新しい環境に適応しようとするので、国産には適正なタイミングです。その時に国産をするとその変化も受け入れやすくなるのです。2、大きな買い物。新型の携帯電話を買った。パソコンを買った。新車を購入者。家を買った。誰でも大きな買い物をするときは思いきりますよね。一気にお金がなくなりますが、大きなものを手に入れます。そういうとき、心は大きな変化を受け入れる準備が整っています。大きなお金が買うものを購入したとき、気分が高揚しています。大きなものを購入したときは、ウキウキワクワクしているので、国産が成功しやすくなります。3、新学。学生が忘れたのは、学年が上がるタイミングです。学生が1年ごとに学年が上がりますね。高校1年から年になるとき、2年から3年になるときなど、新学は毎年上がります。その学年の場合も国産のチャンスです。特に小学校と中学校の境目、中学校と高校の境目、高校と大学の境目は学校や政府も大きく変わるので国産のチャンスです。引っ越し、大きな買い物、新学のタイミングで国産する。国産の成功率を上げる30の方法。その16、相手が悲しんでいるときは国産のタイミング。家族の人が亡くなった。大事な人が死んでしまった。付き合っている人が別れた。人は誰でも避けられない人を経験することがあります。少しでも相手を勇気づけたい。落ち込んでいる人に励ましの言葉を書けるのですが、大事な存在を失った悲しみは簡単に回復できるものではありません。友人からの励ましの言葉も嬉しいとはいえ、聞き入れる余裕がないのです。そういうとき、あなたが好きだと告白すればいいのです。悲しんだままの状態がよくありません。大事な存在を失って悲しんでいるときは別の存在を求めている状態です。心の余裕となるような別の存在が必要です。そういう存在になりたいと告白するのです。人の弱みにつけ込む告白方法だと考える人もいますが、そうでしょうか。やる価値はない、考えてみましょう。自分が心の支えを失って落ち込んでいるときです。異性から私がいるから大丈夫。付き合おうと言われるとやはり心強くて嬉しく感じるはずです。涙が出ます。社会事情で相手が悲しみの存在を見るときあなたの番です。告白するチャンスなのです。相手が悲しんでいるときに告白する。告白の成功率を上げる30の方法。その17、話の流れで急な告白があってもいい。人の付き合いは嫌いながらなります。たまたま雨の日に好きな人だったりだった。たまたま相手が傘を忘れて困っていた。自分は傘を持っていたので相手が傘をしながら一緒に帰ることになった。帰りの途中、会話の中で好きな人の話になり寂しいなという話の流れになる。いい感じの雰囲気になる。話の流れから付き合おうと告白してしまう。こういう流れは自然です。別に最初からそういうつもりになって計画したわけではありません。流されるのもありです。話の流れで急な告白があってもいい。いやらしい感じがしません。嫌ながらね、今、縁のような不思議な力を感じます。神様からのセッティングと思うのです。告白が長引くような計画的な考えが必要になります。流れに乗って告白をすると自然ですが成功率が上がります。1、2、3とでは次は4と続きます。その後は5、6、7と続きます。人間は流れがあると思いたいと思う。順番があれば知らないと思うものです。流れに沿って順番通りにすれば次々とうまくいくのです。告白の成功率が自然とあるのです。嫌ながらに乗って告白をする。告白の成功率を上げる30の方法。その18、傷つかない片思いに逃げていると一切後悔する。片思いのままで印象があります。片思いは楽です。傷つかないからです。もちろん他人の恋愛を親からはいません。片思いしたければそれでもいいと思います。 しかし、片思いについているのは必ず一切後悔することです。年を取って過去を振り返ると、もしあの人に告白していたら人生は変わっていたかもしれないと思うからです。自分は何を小さなことに悩んでいたのだろうか。もっと積極的になっていればよかったと思います。人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が長く残ります。一度しかない人生をうまくいくことが大切です。傷つかない片思いに逃げていませんか。確かに片思いは楽です。しかし、今は私は何とか苦しみが襲っています。せっかく好きな人がいるなら、両親をするべきです。ダメならその時はその時。行動したならば一歩前進し成長します。しかし、行動しなければ何も変わりません。昨日と同じ一日が明日もまた繰り返されます。傷つかない恋で寝るのはやめる。告白の成功率を上げる30の方法。その19。自分に役する人になりました。恋愛の矛盾。自分に役に一生懸命な人がいます。自分に役はもちろん大切です。恋愛には欠かせません。魅力は人を引きつける人になります。外見と内面の両方に魅力を感じた人は、必要者なり多くの人から漏れることでしょう。しかし、自分に役に生を出していてもいけないのです。自分に役する人になりました。恋愛の矛盾があります。待っていればきっと相手が告白しているはずと思うことです。これは変です。消極的な案内と行動だからです。本当に自分に役ができているなら積極的な案内と行動を何につくはずです。自分に役をしているにも関わらず積極的にやっていないのはどこかで自分に役を誤っています。本当は自分に役に逃げているだけです。自分に役という概念を掲げていれば恋の努力をしているだろうと思い気づくことが逃げているのです。しかもそれに気づかないでいる。自分に役に一生懸命なり現実の行動を忘れていませんか。いくら魅力があってもはっきりないのではただの仲裁です。発表して初めて意味があります。本当に自分に役ができているなら必ず積極的な案内と行動を何につくはず。魅力を磨いて待っていればきっと相手が告白をして全てがうまくいくはず。万が一、あげるかもしれませんが、何かは続かないでしょう。人生は半分に任せている姿勢は、たとえ付き合うことができても、消極的な姿勢を変えることで失敗します。本当の自分に役ができているなら、積極的な案内と行動ができるはずです。きっと、恋愛は無理という前提で考え、積極的な行為は了承するのです。自分に役をしている自分は、きちんと積極的な案内と行動が身についているか考える。告白の成功率を上げる30の方法。その20、好きな人の友人に幸せが訪れたときこそ、告白のチャンス。好きな人の身近な人に幸せが訪れたときは、告白のチャンスです。例えば、好きな人の友人に付き合い始めたときや、結婚することになったときです。誰かの幸せを知ると、やはり羨ましいですよね。羨ましいなと思い、自分ももっと幸せになりたいという気持ちが強くなります。幸せを羨ましいと感じながら少し焦っているタイミングです。そういう気分の身を逃さないではありません。その瞬間こそ告白に打ち手するタイミングです。恋愛に向けて気分が乗っています。心の準備が整っているので、受け入れやすくなるのです。好きな人の友人に幸せが訪れたときをやって告白をする。告白の成功率を上げる30の方法。その11、動画の記者学ぶ一体感を出すコツ。動画では一体感が重要です。人と馬という全く別々の存在が努力し合いながら競馬に臨みます。競馬は人と馬との連携です。一体感です。いきなり知らない人が背中に乗れると、やはり馬でも嫌になります。騎士は馬との心の距離を少しでも縮めるためにあることをします。自らの手で馬の体を割ってあげるのです。馬の体を割ってあげると馬は喜びます。洗っている人に対して親近感を抱き愛情になります。騎士と馬の心が背中に一体感が流れます。その一体感で上下優秀な成績を収めてしまうのです。では、恋愛でも好きな人の体を割ってあげれば一歩はいきませんね。代わりに馬の体を割ってあげましょう。好きな人との一体感を少しでも相手のために何ができるか考え実行していきましょう。お世話をしている人に対して親近感を抱きます。馬の体を悪しになったように好きな人のお世話をする人になります。相手がだんだん心を開いてきます。好きな人との一体感が流れるようです。好きな人の身の回りでできることをお世話する。告白の成功率を上げる30の方法。その12、付き合っている人いるでしょうと聞くのはすでに告白である。告白をする前にそもそも相手が誰かと付き合っているのか気になるところです。好きな人の友人に聞いてみるのも一つの方法です。しかしその方法はお勧めしません。できれば直接あなたが本人に伺うことをお勧めします。告白の成功率を上げやすいからです。あなたが好きな人がすでに誰かと付き合っているのか確認するときどう質問しますか。おそらく次のように尋ねるでしょう。誰か付き合っている人はいるの。ありきたりな質問です。少し切れて次のように言いましょう。付き合っている人いるでしょう。気づけたような言い方ですが、これがいいのです。私らみたいなのは魅力的だからすでに誰かと付き合っているに違いないという意味です。質問していると同時に何となく相手を褒めているのです。この言葉を言われば誰でも嬉しい感じ、気分良くします。また同時にこんなに魅力的なあなたとチャンスがあれば付き合ってみたいなというニュアンスも伺わせます。はっきり言ってはいませんが、そういうニュアンスが伝わっているのです。つまり付き合っている人いるでしょうということはすでに告白なのです。さあ、ここで相手がどう返事を返すか。ここから重要です。もし相手が付き合っている人がいないと返事が返っていればそのまま流れをしてしまいましょう。素敵な人だから、敵に他の人と付き合っているのかと思った。じゃあ私と付き合ってよ。さらにと言ってしまいます。この間で気になる良い瞬間です。流れに乗って一気に告白してしまうのです。付き合っている人いるでしょうと聞いて、喉と答えが入ってればその勢いで告白ごめん、すでに付き合っている人がいます。告白をしたとき、残念ながらすでに付き合っている人がいると言われることがあります。あなたの魅力を感じる対象が他に付き合っている人がいるのも不思議ではありません。そのとき、あなたはどう返事をしていますか。わかったと素直に聞かなくてはありませんか。もちろん、すでに結婚をしているなら聞かないのはわかります。家庭がなし、子供がいれば罪のない子供まで影響を受けることになります。しかし、まだ結婚をしていなければ難しく考える必要はありません。2番目でいいから付き合ってよと言ってしまうのです。付き合いは一社一社という固定観念を持っていませんか。確かに結婚なら数多い再生の法律で決まっていますが、現在では決まりはありません。数多い再生はあくまで結婚の話です。結婚前の恋愛は同時に何人と付き合っていても自由です。好きな人と付き合いなら2番目でもいいと思いませんか。すでに付き合っている人がいるという理由で大好きな人を諦めるのはもったいない。せめて2番目でもいいから託してみるのです。いいよ、統計してもらえる確率があります。もちろんずっと2番で続けるわけではありません。2番目として付き合い始めてから後に1番目に昇格してしまうのです。2番に合格した人を出せてしまいます。気合せてしまうくらい、あなたは相手と仲を深めるのです。すでに付き合っている人がいるということで、どこどこ聞かないことです。すでに付き合っている人がいると言われた2番目でもいいかという。告白の成功率を上げる30の方法。その14、電話番号をもらった瞬間に電話をかける、うまい口実。電話番号を入手すれば、1回の電話はできるだけ早くかけましょう。一回でも書いたことがあると、一回も書いたことがないと、と、小さです。一回でも書いたことがあるなら、二回でも三回でも書きやすくなります。心理的な抵抗が小さくなります。着信的にものことで、魅力を見たときに、あなたは思い出すでしょう。しかし、問題は初めて連絡をすることです。初めて電話をするのは勇気が必要ですね。電話番号をもらっても意味もなく、連絡はしないことでしょう。電話をかける用事が欲しいところですね。そういうことの提案があります。相手の電話番号を教えてもらったら、相手に電話をかけましょう。入手したら1分以内にかけてしまうのです。相手の携帯電話ならば、それは私の番号だから登録しておいてね、と言います。自分の電話番号を最後の連絡ですから、自然な口実です。自然に電話をかけて、相手もあなたの電話番号を簡単に伝えられます。同時に、これらの連絡を取り合いたいという気持ちを教えることもできます。これは、メールアドレスも同じです。連絡先を教えてもらったら、連絡をしてみるべきです。その行動の速さは相手のことを揺さぶります。ドキッとするのです。連絡先をもらったら、連絡する。国際の成功率を上げる30の方法。その15、好きな人の名前を書くとき、あなたの真相心理を表現で。突然ですが、お願いがあります。紙を用意して好きな人の名前を書いてください。書くまで、ここから先の文章を読むのは一時間です。大事な質問なので、言われた通りにしましょう。注目していただきたいのは字の大きさです。好きな人の名前を書くとき、人間の深層心理が自然と表に出てきます。文字の大きさを見てみましょう。好きな人の名前であるにもかかわらず小さな字になっていませんか。それがあなたの深層心理です。字が小さいのは好きな人の気持ちが大きくてもそれをきちんと表現できない恥ずかしさが現れています。好きな気持ちがあっても恥ずかしさが直して表現ができない。大きな字の名前を書くのが恥ずかしいと思っていることでしょう。人間とは不思議なものですね。何でもない字なら大きな字を書くのは抵抗はありません。しかし好きな人の名前を大きな字で書くとすると恥ずかしさが直します。好きな人の名前を大きな字で書くようになりましょう。書くようになるまで何度も繰り返し練習です。それが勇気をつけることです。好きな人の名前を大きな字で書くようになると自然と恋愛の表現が甘くなります。好きな人の名前をきちんと発音できるようになります。話ができることができます。会話をするのが楽になります。告白する勇気もできます。恥ずかしい気持ちを克服し、好きな人の名前を大きな字で書くように練習しましょう。自然にそれができるようになったときあなたは好きな人の名前を大きな字で書くようになる。告白の成功率を上げる30の方法。その16、告白の成功率を上げるなら職業を狙え。告白にはタイミングがあります。成功率が高くなるタイミングは様々ですが、特に成功率が高くなるのは職業です。告白の成功率を上げるなら職業を狙えです。なぜでしょうか。食前の状態を想像してみましょう。食前はお腹が空いていて、頭の回転が鈍い状態です。ひどくお腹が空いていれば不機嫌になったり、前が下にするでしょう。この状態で告白をしてもまともに決められない。聞く余裕もありません。喉が鳴る確率が高くなるのです。告白の成功率を上げるなら職業のタイミングです。職業は満腹感があり、機嫌が良くなっています。 リラックスしているので、話を前向きに聞いてもらいやすくなります。食事中はできるだけ楽しい会話をしてもらいましょう。楽しくないなら食事をすると、ある雰囲気が漂います。その気分のまま食事の告白をすれば、急いやすくなるのです。告白は楽しい会話ができた食事である。告白の成功率を上げる30の方法、その20なら、楽な格好で告白をすると、どうなるのかと誤解されやすくなる。告白するときは服装が重要です。ただ、服装とは乗ってはいけません。服装によって告白の成功率に大きな変化があります。例えば、好きです。付き合ってくださいと告白するシチュエーションを想像してみましょう。楽な格好で言われるのと、スーツなどで言われるのでは気持ちの楽な格好で告白をすると、告白の言葉が楽に聞こえてきます。仮に気持ちで冗談半分で言っているのだろうと誤解されることがあるのです。そういうつもりがなくても、そう思われる可能性が高い。逆に、スーツなどで告白をすると、きちんと社員証を出ますね。真面目で本気になっていることが伝わってきます。さらに告白の言葉でも、スーツならいい感じになります。しわしとないスーツならの魅力は絶大です。モデル賞の告白はスーツなら定番になっています。服装というのは大切です。本当に好きだという気持ちを伝えるために告白するときの服装の工夫をしましょう。学生なら学生服で構いません。社会人ならスーツならいいでしょう。告白するときは、楽な格好は避けてできるだけきちんとした正装で臨みましょう。告白は真面目な雰囲気が必要です。きちんとした服装というのは真面目な雰囲気に一緒にやるのです。楽な格好はやめ、きちんとした格好で告白をする。告白の成功率を上げる30の方法、その28、言いにくい言葉はメールで伝える。根拠を伝えることはあって伝える。今と昔の恋愛の時代にメールが伝えたことがあります。メールは昔はなくて今はある特殊な手段です。メールのいいことは言いやすいことです。実際には必要がありませんね。あると恥ずかしくてうまく伝えにくくなりますが、メールなら必要がないためにやすくなります。メールは受け取ってから十分に考える時間がありますから、相手にとっても返事がしやすくなります。言いにくい言葉はメールで伝えるのが一番の一つです。デートに誘うときは恥ずかしない人はメールを使って誘いましょう。メールを使えばデートに誘いやすくなります。もちろん告白もできるでしょう。メールは何でも伝えられる万能な方法です。そうか、何でもメールで済ませてしまえば恋愛はうまくいきそうだ。おっと、ちょっと待ってください。ここで勘違いする人がいるようです。確かにメールは言いやすいというメリットもありますが、同時にデメリットもあります。言いやすいということは断りやすいということでもあるようです。告白やデートを誘うメールで言いやすいメリットもある反面、それで断りやすいデメリットも覚悟しなければいけません。左右すべての手段がメールの意図は足りません。場合によっては直接なって最後がいい場合もあります。メールで最後が直接なって最後が悩ましい問題です。一つ基準があります。言いにくい言葉はメールで伝える。根拠を伝えることはあって伝える。言いにくい言葉はメールを伝えます。その一方で根拠を伝えたいときは実際にやって直接言います。例えばデートに誘うならメールを使ってもいいでしょう。ただし告白をするときはメールより直接だった方がベストです。直接なって最後は恥ずかしい分根拠が伝わりやすくなるのです。言いにくい言葉はメールで伝え、根拠を伝えるときはあって伝える。告白の成功率を上げる30の方法、その19、告白前に2日連続でデートを経験しておく。告白の成功率を高めるために告白前しておきたいことがあります。少なくとも2日連続でデートをする経験です。12回のデートを20連続するのは友人関係でもあります。しかし異性と2日連続でやるのは両方の中ではなかなかありません。そもそも2日連続でやることを許可してくれるのは相手にとってあなたが居心地の良い存在と思っているそうです。かなり好感があり相手も一緒にいたいと考えていると受け取っているでしょう。2日連続でやる時点で相手もあなたに恋の流れを意識しているはずです。好きな人と一緒に2日連続でデートをしたことがありますが、ながらぜひ誘ってみましょう。告白をするのはそれからです。2日連続でデートをした後告白をしてみましょう。気軽に OK もらえるはずです。好きな人と2日連続のデートを経験する。告白の成功率を上げる30の方法、その30、どうせ無理だと思うならなおさら告白しやすいはずだ。自分にはメールが違いすぎる人がいます。どんな数も人気もないでいつも多くの人に囲まれている人がいます。人気もないのことはあり、告白を考えてもどうせ無理だろうと諦めがちです。告白するまでもない、結果が目に見えている。そう思い告白をしなくなるのです。本当にそうでしょうか。少し考え方を変えてみましょう。最初から結果が見えているなら逆に告白しやすくなりませんか。どうせ無理だと思うならとりあえず告白してみればいいのです。気が楽です。告白の勇気も小さくて済みます。そもそも断られたことが前提ですから、断られてもダメージは小さいはずです。これは未来の自分のためでもあります。人間は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が長く続きます。片思いのままというのは精神的に苦しいです。将来今の告白しておどうせ無理だろうと思って行動しなかったことは後悔しやすい。後悔することがないよう今のうちに後悔の様子をしておくのです。とりあえず行動していれば将来後悔することが少なくなります。片っ端から試していけばいい。意外なことに前にいいよと返事が返ってくることがあります。人気者はみんながどうせ無理だろうと思われる不利の場合があるのです。告白しなければ付き合えることもありません。しかし告白してみるとわずかな確率ですが、肯定してもらえることもあるのです。行動しなければ確実にどうです。行動すれば道は切り開けます。どうせ無理だと思うならなおさら告白してみる。告白の成功率を上げる30の方法、まとめ。その1、メールアドレスも電話番号も入手して十分なコミュニケーションを取っておく。その2、恋愛は必死になるのではなく根気になる。その3、しかし関係でも告白の時はあえて礼儀を伝える。その4、ライクを強調して付き合ってほしいと伝える。W ページを含めて告白する。その7、応援メールを強調して告白する。その8、告白で相手に断られたらやめるのはやめる。その9、箱の中に手作りのチョコと告白の手紙を入れておく。その10、好きな人の誕生日に告白する。その11、誕生日のプレゼントをあげたところに告白する。その12、好きな人のどんな人の人が好きなのかを聞いて意識させる。その13、恋が聞きたいからという理由で電話する。その14、一人では言いにくいという理由をつけてデートに誘う。その15、引っ越し、大きな買い物しなくのタイミングで告白する。その16、相手が悲しんでいる時に告白する。その17、意外な流れに乗って告白する。その18、傷つかない恋で見るのはやめる。その19、自分に教える自分はきちんと積極的に考えた行動についているか振り返る。その20、好きな人の友人に幸せが訪れたことになって告白をする。その11、好きな人の名前でできることを探す。その12、付き合っている人いるでしょと聞いてノート答えが返ってくればその勢いで告白をする。その13、すでに付き合っている人がいると言われたら何でもいいんだと言う。その14、連絡先をもらったらすぐ連絡する。その15、好きな人の名前を大きな字で書けるようになる。その16、告白は楽しい会話ができた直後になる。その17、何な格好はやめ、きちんとした格好で告白をする。その18、言いにくい言葉はメールでさえ根拠を伝えるときはあって伝える。その19、好きな人と2日連続のデートを経験する。その30、どうせ見たと思うならなおさら告白し